皆さんおはようございます。9月7日の史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。台風も、過ぎましてですね、またこの暑い日がですねやってまいりました。なかなかこれからまだまだ、続くと思うんですけどもね、まあこの 9月を迎えて、秋は間違いなく、やってくる、生きてるわけです。その空の色を見てましても、心なしかこう秋のような気配を、感じるんじゃないんでしょうか。でまた季節の移ろいというものをですね、楽しみながらこれから、過ごしてまいりたいと思います。さて前置きはその裏にしまして、これから早速、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、ローマ書の8章の18節からであります。主イエスキリストがこの世に来られまして、そのユダヤの社会ではですね、イエスが来られたこと、それによってですね、そのイエスは、結局はユダヤローマ帝国によって、十字架につけられてしまうわけですけども、この本当にこのローマ帝国がですね、本当に勝ち組であって、キリスト者は本当に、小さな存在になってしまいました。世の人々はですね、世界を支配するこのローマ皇帝こそがですね、神の子だと、称賛しまして皇帝を拝みましたけども、このキリスト者はですね、この復活されたナザレのイエスこそ神の子であると主張して、皇帝礼拝を拒否しまして、やがてですね迫害されていったわけです。パウロはですね、その現実を見据えて言いました。8章のですね、今日与えられた聖書、8章のですね、18節から、与えられてますがですね、その、この世でキリスト者として生きることは、キリストと共に、受難の人生を送るんだと、パウロは言うわけです。しかしキリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるんだと。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと、このようにまあですね、語るわけです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと言ってるんですね。今苦しいだけども、その栄光を受けることになるんだよとパウロは言ったんですね。このパウロがローマの8章で取り上げているのはですね、その何の価値観で生きるかという問題だと思うんです。私たちがどこに価値観を持って、日々歩むのかということだと思うんですね。ちょっと今日は8章18節から与えられてますけども、その前のですね、8章5節から、9節をちょっとですね読んでみたいと思います。新約聖書284ページの、上の段ですね、今の開いているところの上の段です。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますと。で、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従えないのです。肉の支配下にある ものは神に喜ばれるはずがありません、このようにですね、記しているんですね。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉霊はなく霊の支配下にいますと。キリストの霊を持たない者はキリストに属していませんと、このようにですね言ってるんですね。この、ここにですね、肉に従って歩む者は肉に属することを考える、霊に従って歩む者は霊に属すると考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和でありますとあります。あなた方が肉に従って、つまりですね、この世の価値観に従って生きるならば、その結果は死だと言ってるんですね。ローマ皇帝を拝んでも、それはこの世だけのことであって、ローマ皇帝もやがてはなくなる、いつかはなくなる。人間を拝んでもそこに命は生まれないんだと。しかし神様はイエスを死から起こされた、復活させられたと。命は神と共にあるんだと。だから神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいますと言ってるんですね。この肉と出てきますね。で、この肉の思いというのはこの世の価値観ということだと思うんですね。この世の価値観から解放されて、霊に生きる、すなわち聖霊を私たちはいただきました。その聖霊に生きるとき、その世のありさまが見えてくるわけです。パウロはですね、語ってます。この、8章のですね、20節をちょっと見てみましょう。8章の、20節ですね。に、被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるのではなく、服従させた方の意思によるものであり、同時に希望を持っていますとあります。被造物、神様のが作られたこの世界がですね、人間の罪によって本当に虚しいものの中で埋めていると、パウロは語ります。人間の欲望がですね、この森林を乱開発するね、海の資源をですね、欲しいままに、取る。で、地球規模でですね、砂漠化が進行します。この大地から掘り出された鉱物とか石油が大地を汚染しまして、世界各地で、公害とか大気汚染が起きてきました。その本当にですね、エネルギーの本当に過剰の使用がですね、地球を温暖化させました。異常気象を招いているわけですね。この今もいつまでも暑いですね。本当に、温暖化の影響だと言われてますね。そのコロナウイルスが、数年前、大変猛威を振るいました。今もまだ収束されてないと言われてますね。で、このコウモリに、宿るウイルスであると言われてますが、この森林が減ってですね、動物と人間の距離が本当に、近くなったためにですね、この人間に感染したと言われてるんですね。この人間のですね、この果てしない欲望です。罪がこの自然を破壊するね、そしてその結果人間をですね、苦しめているわけであります。あの預言者のエレミアがですね、エレミア書12章4章でこう言ってんですね。12章4節です。いつまでこの 地は乾き、野の青草もすべて枯れたままなのか。そこに住む者らの悪が鳥や獣を絶やしてしまった。 とこのようにも書いてるんだ。エレミアの時代がですね、もう本当に乾燥しきった、今もそうですけどね、そういうふうになったんですね。でコロナウイルスの感染が拡大しまして、本当に地球の温暖化も自然破壊という人間の罪の結果だと言えるんじゃないんでしょうか。しかしパウロはですね、絶望しないんです。人間が贖われることによって自然もまた回復することができると彼は語るわけです。21節から、22節ですね、ちょっと見てみ、先ほど読んでいただきましたけども、つまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますと。こう書いてますね。今は生みの苦しみなんだと。救済への過程にあると彼は信じるんです。被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っていますと言ってるんです。で、さらに続けるんですね。23節です。被造物だけでなく、霊の初報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますと言ってるんですね。私たちはですね、この聖霊をいただいてるんだと。この聖霊による救いはですね、すでに始まっているんだと。しかしですね、置かれている状況は変わらないんですね。肉を持つ上に、すなわちですね、その社会生活をしていく、罪汚れたですね、この社会生活をしていかなきゃなんない、そのことで罪の縄目の中に置かれているわけですよ。救いは始まったけども、まだ完成してないんだと。だからパウロはこの体が贖われるその日を待ち望んでいますと語ってるんです。自分たちがもっともっとですね、清められていかなきゃいけない、贖われていかなきゃならないと語ってるんです。今ですね、現在私たちの救いはですね、目に見えないんです。現実の世界ではですね、この苦難が、繰り返されるね、そしてさまざまなことが襲いかかってくるわけです。困難も襲いかかってくる。私たちは本当に疲れ果てて祈ることさえできないこともあるんです。しかし神様は私たちのうめきを聞き取ってくださるんだと言ってるんですね。この8章の26節から27節にこう書いてあります。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊が自ら言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからですと。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取り出してくださるからですとあります。ね、そうなんです。私たちが祈れないときには、霊が祈ってくださると言ってるんですよ。私はね、ここのといつも読むときに、本当に、満たされる。ね、この聖霊を私たちに下してくださった。祈れないときだってあるんですよ。 ね、苦難の中にあってね、何をどう祈っていいのかなと虚しい気持ちになる時ってありますね。私たちはどう祈るべきかわからないけども、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるんです。だからなんです、人の心を見抜く方はですね、霊の思いが何であるかを知っておられるということですよ。霊は神様の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるんです。ここなんです。私たちがね、祈れない、どう祈っていいかわからなくなってきちゃった。実はつい昨日一昨日、いろんな方とお話をしている時もですね、もう人生わかんなくなってきた、そんな声を随分聞きました、ね、でもね、祈りなさいと言ったんですよ。祈る言葉さえも出てこないと、そんなことを言われる方もいらっしゃいます。確かに私もそういう時があります。そういう時はね、沈黙して黙祷してればいいんですよ。私もかつて本当にどう祈っていいか分かんない、祈ることも分かんなかった。でも自然と言葉が自分の心の中に出てくるんですね。自分が生きるべき道を教えてください、そう祈る言葉が出てきました。どう生きたらいいんでしょうか。おのずから祈る言葉が出てきたんですよ。そうするとそこからですね、また前に前進することができるんですよ。祈ることによって前進することができるんですよ。だから諦めちゃいけないってことです、何でも。続けて三章の、失礼、28節ですね、28節です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのですとあります、ね、神様のはその私たちを支えてくださるから、私たちは神様の約束を信じて人生を歩み続けることができるんですよ。その時私たちは万事が益となるようにですね、共に働いてくださることを経験するわけです。私たちの生活はですね、本当にいつも誰続くんでしょうかと思う、本当に苦難に囲まれているんです。苦しみそのものは決して良いものではないんですが、それが私たちを鍛錬するものであると理解できるんじゃないんでしょうか。ヘブライ人への手紙の中にも記されてますよね。鍛錬なんだ、困難は鍛錬なんだと。苦難を喜ぶことができるんです。ああまた大変な試練が来たなと思っても、よし、祈りながらその試練を乗り越えていこうとね、それを私たちは勇気を持って行っていくわけです。だから苦難を喜ぶことができるんです。あの現代のこの私たちは本当にコロナウイルスの蔓延によって苦しめられました。まだこのコロナウイルスにかかったと言われる人がいるんですね。 痛みを覚えます。この痛みをどのように受け止めていくのかですね。ウイルスのこの蔓延をですね、神様からの警告だと受け取るときですね、この災害の意味が変わってくるんじゃないんでしょうか。このコロナウイルスからの手紙というのがこのですね、流れました。ビビアン・リーチさんという方がですね、自由に訳してくださいというような形でこのネットなんか見ますとね、コロナウイルスからの手紙のが流れて、出てました。非常にこのいい手紙の内容だと思います。一部ご紹介したいと思いますが、私はあなたを罰するために生まれたのではありませんと。私はあなたの目を覚ますために生まれたのです。地球は助けを求めて叫びました。大洪水、燃え盛る火事、燃える猛烈なハリケーン、恐ろしい竜巻、でもあなたは耳を傾けなかった。あなたはただ自分の生活を続けていた。どれだけの憎しみがそこにあろうと、毎日何人かが殺されようと、地球があなたに話そうとしていることを気にかけることより、最新の iPhone を手に入れることの方が大切だった。でも今私はここにいます。そして私はあなたに熱を与え、呼吸障害を与え、弱さを与えました。そして今あなたには自分の人生で大切なものは何かを考える時間ができました。こんな手紙が流れてました。このこれまでに人類が犯した間違えた行いによって、本当にですね、地球が大変だと警鐘を鳴らしているのにですね、私たちは聞こうとしませんでした。本当そうでした。それでも新型コロナウイルスはですね、私たちに大切なものは何かを教えてくれようとしていると思います。本当に大切なものとはですね、地球を大切にすること、争いをやめること、物質のことばかり考えないこと、人を愛すること、生き物を大切にすることだ、そういうことをですね、教えてくれるんじゃないんでしょうか。神様の愛を知って隣人を愛すること以外にはないんじゃないでしょうか。今ね、本当にそのコロナのことによってこの、コロナウイルスからの手紙を読んだ時にそういうことを感じました。結城光というですね、先生、神学者がおられました。そのローマ書の仲介の中でね、仲介書の中で、こう記されています。キリストの十字架死は私たちのための免疫注射であると。罪という病毒に侵された世界に罪のワクチンであるキリストが入り込んで、その毒を取り去ってしまわれたと言ってます。本当にこの仲介書は古い、数十年昔のものです。しかしですね、今これを読みますとね、まさに現代を予言しているような感じがするんです。ワクチン接種がウイルスに対して私たちを守るように、キリストの十字架の死を私たちが救いとして受け入れた時、私たちは悪に対して免疫を持つ存在に変えられるんじゃないんでしょうか。キリスト者になるということは、主イエスが十字架の苦しみを背負われたようにですね、私たちも苦しみを担っていくことなんです。ね、いろんな苦しみがある。だけどそれをね、試練として鍛錬として担っていくことです。しかし一人で担うんじゃなくって、もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますかとね。 そうなんです。そういう気持ちがある。私たちが取り巻く苦しみや災いだけに目を取られているときは、そこには失望しか生まれないんですよ。しかし神様がそれを解決してくださるということを信ずるならばですね、そこに希望が生まれてくるんですよ。この希望こそ信仰者に与えられた恵みじゃないでしょうか。ねえ、もうダメだと、苦しみとか災い、もう逃れられない、どうしようもないと思っちゃったら失望しかないんですよ。でもそれをね、神様がちゃんとそれを解決してくださるんだと、いい道を備えてくださるんだというふうに希望を持って祈るならば、その希望がこそ信仰者に与えられた恵みじゃないでしょうか。また明るい気持ちになれるんですよ。よしやろうというね、奮い立つ気持ちが与えられてくるんじゃないんでしょうか。パウロの生涯はですね、本当に苦難の連続だったでしたね。本当に彼はですね、本当に仲間であるユダヤ人からは裏切り者として命を狙われました。エルサレム教会からはですね、この律法を無視するような異端者として批判されました。あるいは自らですね、開拓伝道していったコリント教会とかガラティア教会からもですね、彼は本当に人なのかと、人なんかとね、疑われたんです。そして最後にはローマで処刑されてしまいます。この世的に、見るならばですね、パウロの生涯は本当の苦労のみ多い、報いは少なかったんじゃないでしょうか。しかしパウロ自身の認識は違うんですね。テモテの手紙の2の4章7節から8節にこう書いてある。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きましたと。今や義の栄光を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのですと書いてるんですね。私たちのですね、目の前には本当に2つの人生の可能性があるんじゃないかと思うんですね。一つは幸せな人生、自己実現ができる、そういうことに励む、他者からの評価もを求めるような人生です。しかしね、亡くなれば全て終わる、死後には何も残らないんです。でもですね、もう一つの人生を考える。それはね、意味ある人生と言われるものじゃないでしょうか。それは他者のために働く人生じゃないでしょうか。その人生は死んでも終わらないんです。新しい命がそこから生まれてくるからなんです。あなたがね、他の人、他者のために尽くす、必ずそれはね、実りをもたらせると思うんです。多くの人がね、パウロの言葉に励まされて新しい人生を生き直すことができたんですよ。ここから献身者がいっぱい生まれたわけでしょ。そうなんですよね。えパウロのような他者のために、隣人のためにという意志を貫いていこうという人がいっぱい生まれてったわけですよ。パウロはね、こう言いました、今日読んでいただきましたこの8章の、33節から30、読んでいただいたちょっと、次のところになりますね、隣のページ285ページ、8章の、33節から34節にこう言ってるんです。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。 死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのですと書いてます。地上においては聖霊が私たちの心の内にですね、働いて取りなしてくださる。天上では復活されたキリストが私たちのために取りなされる。神様はこのような形で私たちを守ってくださるんです。だからたとえ地上でね、迫害とか混乱があっても恐れる必要はないと彼は書いてるんです。実にそうですね。人が地上の出来事のみに目を奪われている時ですね、その信仰が揺らぐことがある。しかし天上に目を向けてね、全ては神様の支配の中にあるということをもう一度思い起こして確認する時ですね、この不条理なことね、当然受け入れることもできないような、そういうようなことも本当に一時的なものなんだということに気づくんじゃないんでしょうか。小さいことだとね、通りに足りないことだと気づくんじゃないんでしょうか。その心を持てるかどうかということで人生随分変わってくるんじゃないんでしょうか。一時の勘なんだと、ね、やがて救いの時が来るんだと、ね、遠い先かも分かんない。だけどね、不条理なことも嫌なことも勘難もね、一時のことなんだと思うことができるんじゃないんでしょうか。取り巻く現実が変わらない、悪は栄えてその神の栄光に預かってない、しかし心は平安じゃないでしょうか。やがてはこの世の旅路終わるかも分かんない。しかし神様はその旅路を死を越えて慈しんでくださると信ずることができるから、その時の心は平安でいられるんですよ。救いというものは肉体の死を超えて存在するんじゃないんでしょうか。信仰とはこの目に見えないものを望んでいくことだと思います。パウロは言います。私たちはこのような希望によって救われているのですと。見えるものに対する希望は希望ではありませんと。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのですと、この先ほどもこれを読んでいただきましたね。現在の苦難は将来の栄光のためにあることを知った時ですね、苦難が苦難のままに祝福になっていくんじゃないんでしょうか。それがね、私たちに与えられた良き訪れ、福音じゃないでしょうか。締め終わりにですね、皆さんローマの信徒への手紙の5章1節から5節を読んで終わりたいと思います。279ページです。5章の1節から、5節読みましょうね。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられる、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。このように、記されております。 信じて歩んで回りたいと願うものであります。皆さんに死の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。9月の第一の手術礼拝を守らせていただきました。忍耐して待ち望む、本当に私たちはイエス・キリストが本当に十字架にかかって私たちの贖いをしてくださってます。死にかしたもうて復活もされました。私たちはそれを信じて、どんなことがあっても、苦しみ悲しみがあっても耐えてまいります。どうか主よ、その時に深い慰めと希望の御手を私たちに差し伸べていてくださいますように、切にお願いいたします。私たちは忍耐してあなたが再び来る時を待ち望んでまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれるような働きができますように導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。